皆さん、映画はお好きですか？最近はどんな作品をご覧になりましたか？映画は監督さん、俳優さんのほか、実に多くの技術スタッフの共同で完成されます。そうした制作スタッフに、スクリプターというお仕事があるのをご存知ですか？今日は、多摩川の近くにある日活芸術学院にお邪魔しています。日本映画界でスクリプターの第一人者として活躍してこられ、現在、日本映画テレビスクリプター協会理事長でいらっしゃる、堀北翔子さんにお話を伺います。スクリーンの向こう側にある制作現場の興味深いお話など、教えていただきたいですね。堀北さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、スクリプターというお仕事は、一体どういうことをするお仕事なんでしょうか？
よく聞かれることなんですが、まあ一口ではなかなか言えないんですけれども、簡単に言えば監督の秘書、女房役といいますか、撮影の最初から最後まで全部付き合う、映画作りに全部立ち会うと、そして、現場にいない編集部さんに、現場でこういうふうに撮影をした、こういうふうにつないでいただきたい、監督の意向はこうであるというようなことをスクリプト用紙に書きまして、そしてだいたいこのシーンは何分になるというようなことを計算したり、その他いろいろ撮影は順番に撮るものではありませんので、つながりですね、右手にタバコを持ってたとか、グラスの中のビールがどのくらいの量であったとか、バッグのカーテンがどのくらい開いてたとか、右を見てたとか左を見てたとか、手を組んでたとか下ろしてたとか、衣装はどういうものを着てたとか、持ち物はどういうものを持ってたとか、そういう細かいことを記録しておくと、簡単に言えばそういうようなことでしょうか。
いや、簡単におっしゃっていただきましたけど、大変な内容ですね。記憶をされて、記録をなさって、集中力が全てですよね。
もちろん皆さん、ちゃんとそれぞれのパートの方が覚えてはいてくださるんですけれど、忙しくてそれだけじゃなく、他のこともいろいろやってらっしゃいますから、こうだったと思うけど、これでいいですかっていうふうに確かめられます。それで、その時に私が、はい、そうでしたよと、ちゃんと答えられれば、皆さんに信用していただけるんですけれども、うっかり見落としてて、どうだったかしら、なんて言うと、まず信用をなくしてしまいますね。
そうしますと、細かい心配りとか目配りができるっていうところが、この仕事が女性に向いてるって言われてることなんですね。
まあ、最近はいろんなパートに女性が進出してきましたが、以前はスタッフの中で女性はスクリプター一人だったものですから、男社会の殺伐とした中で、まあなんかこうスタッフと監督との間の緩衝地帯みたいな役目もあったんじゃないでしょうかね。
いろいろな方と準備段階から仕上がりまで全てに関わって、精神的にも体力的にもかなりきつそうなお仕事のように思いますけども。
まず健康が第一ですね。私も昔は体が弱かったんです。そして映画をやるようになりまして、最初一本やると必ず熱を出して寝込みました。そして次の仕事をしてまた寝ると寝込むというようなことが1年間続きまして、それでもまあ親もそんな仕事しやめてしまえって言わなかったのが幸いしたのでしょうか、2年目からはもう元気になりまして、そういうこともなくなって、それでもう延々とやっぱり面白かったのでこの仕事を続けています。他のパートは女子さんたちは何人もいますから、一人休んでも、本当はそういうことはいけないんですけれども、休んでもなんとか代わりの人が助けられますけど、スクリプターっていうのはワンスタッフに一人しかいませんから、病気で休んだから代わりやってって言っても、今までのつながりやなんかが全然わかりませんので、多少熱が出てもお腹が痛くても今までやってきました。
どんどん楽しくなって今日までというふうにおっしゃいましたけれども、きっかけは何だったんですか？
別にすごく映画が好きで映画やりたいと思ったわけではなく、実は私の父の弟がですね、大映京都の俳優をしてたんです。そのおじが今大映で新人を募集してると、どうだって言われて、スクリプターってどんな仕事っていうと、まあ俳優から見ればすごくありがたい職業に見えたんでしょうね。セリフがわからなかったら教えてくれるし、芝居のつながりを覚えてて、衣装のことやなんかも全部教えてもらえるんだよ。そういうようなことを具体的に教えてくれまして、ああ、それは面白そうだな。じゃあちょっとやってみようかなと思って、それで試験を受けました。
それから今日まで132本の映画と200本以上のテレビ作品を手掛けてこられたということですけれども、一番印象に残っている方はどなたでしょうか？
ざっと計算して85人の監督とお付き合いしてるんですね。だからもうそれぞれに印象があるんですけど、一番最初に私をスクリプターに育ててくださったのが大映京都の森一生監督です。まだ見習いをしておりまして、先輩たちもまだちょっと一本にするのは早いと、会社もまだ無理だろうとおっしゃったんですが、森監督がいや俺が育てるからいいんだって言って、それで森組につきまして一本になって、それからずっと森先生に、育てていただきました。それから日活に来てからはいろんな監督、川島監督、山本幸男監督とか滝沢英介監督とか中平浩監督とかいろいろありますが、後半では印象に残っているのは伊丹十三監督ですね。で、伊丹さんは俳優さんでありまして、それでその頃私はちょうど、三船プロで仕事をしておりましたが、亡くなった藤田俊也監督の映画をやっておりまして、海燕の女王の奇跡というのをやってたんですが、これで三船プロは制作を中止しますと、だからあとはもうフリーになってくださいって言われて、フリーというのはどういうものか全然わからなかった、私はどうしようかなと思ってたら、伊丹さんがお葬式という映画を撮る、でそれをやってくれないかと言われたんですが、私は伊丹さんは映画でも一度も俳優さんとしてもお付き合いがないから、そんな私でいいんだろうかと、いやその方がいいんだって言われて、それでお付き合いしました。あの人は、俳優さんが一本目撮るのと違って本当によく映画のことをご存知で、もちろんお父様の、写真なんかも全部見て研究なさったんでしょうけれども、堂々たる監督ぶりでした。それで伊丹さんの別荘で撮影することになりまして、映画でまあ打ち入りと言いますが前夜祭みたいなパーティーがありました。その時乾杯する時に、みんなビールで乾杯したら、伊丹夫妻はオレンジジュースなので、私はびっくりして、あれ伊丹さんってお酒飲まない監督なのか、これは参ったなと思っておりましたら、クランプアップしたらちょっと飲みに行きましょうかって言われたんで、私はびっくりして、お酒召し上がるんですかって言ったら、いや僕は底なしですから飲み出したら止まらないので、だから仕事中は飲まないんですと言って、それからずっと6本ご一緒しましたけれど、やろうと思ったことはきちっとやる人ですね。
そういった監督さんたちとのお仕事が認められて、アカデミー賞特別賞とか王子褒章など受賞され、輝かしい経歴なんですけれども、これからの人たちに何か。
そうですね、私は恵まれた時代に育ちましたので、わずかでも給料をもらいながら見習いができたんですけれども、今は撮影所で人を育てるということがなくなりました。それで各種映画学校で勉強して、それからおやりになるということですよね。先ほど輝かしい経歴なんて言っていただきましたけど、とにかく映画が好きで長くやってきたというだけなんですね。それでこういう賞をいただいて、なんか恐縮しているようなものですけれども、これからの人って、まあそれぞれのパートは別として、スクリプターの後輩たちに言いたいのは、とにかく 健康でに気をつけて、それから、忍耐と集中力、それから常に新しいものを勉強していくということでしょうか。あんまり大したアドバイスはできませんが。
いえいえ、もうきちんとお仕事されてきた方のお気持ちだと思います。調布の街は映画の街として知られていますけれども、最近は少しなんかダウンしているような気もします。調布の街の復活に対して何かお言葉いただきたいんですけども、
本当に寂しく思うのは、日活がもう昔の敷地の3分の1になって、それから私が日活に来た時にはですね、今の大映の撮影所のところから緑の田んぼの中に白亜の殿堂の建ったばっかりの美しい撮影所が見えたんです。今はもういっぱい家が建ってそんな見えませんし、その大映も一部しか残ってないということはとても寂しいですね。それで昔は調布の駅におりますと、東洋のハリウッドって書いた看板が立ってたんですよね。それを復活させるっていうことは、それはもう無理ですね。これだけ家が建って無理なんですが、最近は映画を見る方も増えてきてるそうですから、もっともっといい映画を作ってもらいたいなと、作る側の、私たちはスタッフですが、お金を出す側の会社の方たちにお願いしたいですね。
良い映画ができれば見る人も増えて、そして活気が出てくるということですよね。今日のゲストは日本映画のスクリプターでご活躍の堀北翔子さんでした。堀北さん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。